父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は久しぶりにですね、ガラテヤ書の、聖書公開に戻ってい、きたいと思います。聖書箇所は、ガラテヤ書の2章の6節、説教題はあなたの神と共に歩むと、題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文を読みします。そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでした。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきます。恵み深い愛する天の父なる神様、主が、ガラテヤ書の公開に戻らせてくださってありがとうございます。時間的な、インターバルが、非常に空いてしまいましたけれども、変わらず、神の言葉を通して、私たちを、キリストのに対する信頼へと導いてくださること、招いてくださることを、信じて感謝いたします。いろいろな状況にありますけれども、どうかキリストが残された平安によって世からの、圧力や、不安に打ち勝つことが、できますように、委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日からですね、ガラテヤ書の2章の6節、に戻って、まいります。久しぶりですけれども、ガラテヤ書というのはですね、ローマ書の次に ローマ書のあとコリント書ですね、第一、第二コリントがあってね、それからまあガラテヤ書がありましたけれどね、ローマ書とガラテヤ書を補完的にね、相互補完的にこう読んでいくっていうのはね、とても、使徒パウロのね、福音理解を知るためにはね、重要なことだと思います。ローマ書がですね、まあ別名ローマ書の福音って言ってる人たちも結構いるようにですね、4つの福音書がありますよね。ローマ書の福音っていうふうに言った時にね、第5福音書みたいな感じでね言う人もいるぐらいですね、福音をストーリー形式というよりはですね、福音理解の体系的なね、知恵と知識によってね、使徒パウロが、書いたものであります。ガラテヤ書に関してはですね、その福音の体系的な理解を前提にしながら、教会内にはびこった、偽りの教師たち、まあ異端者たちですね、立法主義者たち、に対してですね、ガラテヤの諸教会のキリスト者の方々がですね、霊的対抗に福音信仰からですね立法主義に、惑わされてね、教会の危機が起きていた。キリスト者一人一人のガラテヤの、キリスト者一人一人のですね魂の危機において、いても立ってもいられずに、書いた、ものがですねガラテヤ書でありましてね、そこで、語られているガラテヤ書の福音はですね、非常にその福音を否定する福音を、に妥協させてですね、他の教えとずれさせていく、偽教師たちに対してですね、またガラテヤの、諸教会の、信仰者の方々に対してですね、激しい文体でですね、教えている内容となっております。まあ緊急事態におけるね戦闘的な、手紙でも、ございますけどもね。さて、日々の生活の中で神から与えられた、目前の、もろもろのですね、数えきれないほどの課題を、私たちは、持っています。何も問題なんて、課題なんてありませんよっていう人はね、よほどぐうたらずかね、怠惰であるかね、人間生きてりゃですね、目前のもろもろの課題をこなせなければいけないっていうことはね、そういう立場に立たされてしまいます。でもその中でですね、私たちキリストを信じる者はですね、キリストによって、我らが、 それらの諸々の目前の課題をですね、クリアしていくことでね、自分自身が歩むべき未来が開かれるというものでございます。だから問題があるっていうこと自体が問題なのではないんです。ね、環境的な問題であれ、私たち自身の内面的な問題であれですね、対人関係の問題であれね、経済的な問題であれね、何の問題であったとしても、その問題自体が問題ではない。その問題を、もろもろあったとしても、乗り越えていくことを、自分の力でやるんじゃなくて、キリストに頼りながらね、キリストのうちに、会って、打開していく、進んでいく、ことでですね、私たちはですね、未来に対する望みっていうものをね、持ってして、将来に対する不安というものを打ち砕いていくわけであります。ですから、それらの問題への取り組みが嫌だったりとかですね、抵抗感があるために、現実問題、問題に直面することが遅れてしまうことは誰にでもあります。問題に、諸々の問題に直面してそれを乗り越えようとすることが遅れた結果ですね、いろいろとダメージをね、余計な仕事が増えたりとかですね、課題がさらに増えたりなんかすることもあるかもしれませんけれどもね、そうだったとしてもね、神様から祝福されていると、もしも私たち一人一人が実感したいならば、一見些細な出来事だったとしても、あまり重要ではないと思える事柄だったとしても、サボってはならないっていうことをね、明記しましょう。大きな問題だけが私たちは問題だっていう、問題だ、大変だ大変だって言うかもしれないですけどね、些細な問題、サボってもいいような問題、これも神様はね、ちゃんと見ておられるということでございます。大きな問題であれ、中規模の問題であれね、小規模の問題であれね、神様の御前では全て明らかです。ルカの福音書の16章の1節から13節、イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んでいった。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100バテと答えた。すると彼は、あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては、光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に仕えることは、できません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることは、できませんと。まあ、補足ですけどですね、まず第一に、油100バテっていうのはね、400リットルのことを、言います。で、これはですね、オリーブの木150本分に該当するということですね。で、油100バテというのはデナリに換算すると、1000デナリということになりますね。で、これが50バテにされたのですね。100バテのね、債務が50バテにされたので、200リットルで、500デナリとなったわけであります。2分の1になった。だから、何を言いたいかというと、現代通貨に換算するとですね、大雑把に。 約500万円を許されたわけですよ。負債者は小作農だったとしてね、収穫期までにその500万円を支払う必要が、なくなったということでもあります。ものすごい恵みを受けたんですよね、油100バテっていうね、債務をね、主人に対する債務を半分にされた、で、2番目小麦100コルって、いうのが出てきます。これは、リットルに換算すると4万リットルでございます。でこれは他の単位にすると80コルっていう風になるんですけれども、にしたということでありますけどね、小麦100コルを80コルにした。で100コルっていうのは2500デナリに相当します。約500万円の、免除があったということでありますね。古代社会では主人が借金を減額するとメンツが丸つぶれになる可能性があったということをこの例え話で覚えておく必要があります。それをあえてですね、しもべはですね、減額したわけでございますよ。管理人が書類上で減額すると、どうなるかと申しますと、不正防止になります。で管理人自身でなく負債者に罪を犯させているため、将来的に再雇用される可能性は高かったわけですね。だから、メンツを丸つ主人のメンツ丸つぶれになる可能性はあったんだけれども、このようにですね、免除することによってね、不正防止、にもなりますしね、負債者に管理人自身にではなくてね、負債者に罪をね犯させているためにね、再雇用される可能性が高かったということであります。だからこのことからですね、目前の諸々の問題に取り組む、目前の対人関係の修復に取り組む、それは、この例え話からするとですね、緊急の問題だったわけですよ。先延ばしにすることができない問題の、渦中に私たちは入れられることが多いと思います。そしてまさに今この御言葉からしてね、真っ先に最優先に解決しなければいけないこと、取り組まなければいけないことっていうものをね、示される人は幸いです。目前の事務的な手続きを完了させることをしなければですね、神は私たちが取り組むべき次の課題だとか、自分とその助けを必要とする人々を送ってくださることはないんですよね。まずは目前の課題に集中していく。たとえ個人的にね、私が取り組むべき課題に集中しているというふうにね、心の中で思っていたとしてもですね、そんなの言われなくても分かってるというふうにね、言ったとしても、神の御前で果たしてそうだろうかっていうふうにね、自問自答すべきであります。自分自身がどう思うかとか、他人にどう思われてるかではなくて、神様の御前で私は目前の課題を取り組んでいるだろうかっていうふうにね、考えた時に誰もね、私は取り組んでる変みたいな感じで自慢することができる人はね、いないと思います。全力を尽くしています、だからね神様責めないでくださいなんて言える人はいないと思います。いつまで経っても私たちはね、問題を先延ばしにしてね、神様のね、ご命令に従うことができません、主を許してください、まあこういうことになるんではないでしょうか。なぜなら自分で最優先にしていることが、他の人々の何とかしてほしいという願いをないがしろにすることもあるからであります。これが例え話の結構重要な点です。他の人たちも、主人に対して債務を負っていたわけですよね。にもかかわらずですね、自分自身のもう解雇されそうになった時にですね、自分自身が再雇用されるために他の人々の、借金を減額、債務を減額させてするっていうことに、賢いね、しもべは、行動に移したということであります。このことから分かるのはですね、自分自身の、解雇されたらどうしようっていう問題に、取り組むっていうことの中で、他の人々の問題を解決してあげていくっていうね、問題も含まれている可能性があるってことなんですよ。だから自分自身の問題ばっかり問題なんだっていうふうにこだわってるとですね、 他者に対する配慮ができない、イコールですね、周り巡って自分自身の首を絞めてしまうってことも、可能性としてあるっていう現実をね、私たちは体験的に知ってるんではないでしょうか。逆に自分自身の問題をですね、とりあえず括弧に入れて、他の人々の困っている問題に手を差し伸べて、そしたらですね、不思議なことに自分自身を振り返った時に自分自身の問題がかなり軽度になっているということも、ございます。ピリピ書の2章の1節から4節ですから、キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、すなわちですね、このような、他者に対する配慮や自分自身の問題に対する取り組み方というものはですね、個人で一人ぼっちでできることではないということであります。例え話の中では一人ぼっちでやってますけどね、言いたいことはこれはね、一人ぼっちでやった人は世の人々のことを言っています。しかし私たちキリスト者はそれを教会共同体の中で、キリスト者の兄弟姉妹たちの、交わりの中で遂行していく、ように、恵みを与えられているわけですね。ですからキリストにあって教会の中で私たちが励ましがあって、愛の慰めを受けて、御霊の交わりがあってね、愛情と憐れみをね、他者から受けていくわけですよ。兄弟姉妹から受けていくわけですよ。礼拝の中でも互いに祈る祈りの中でもね、そういったものを受けているのであるならば、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと。まあ、使徒の喜びを満たすっていうことは、要するにキリストの、喜びを、我が喜びとしてね、神の御心を満たしていくっていうことであります。何事もで、そうやって初めて兄弟姉妹の交わりが麗しい、神様からのね、励まし、キリストに受ける愛の慰め、御霊の交わりが麗しい、愛情と憐れみがね、素晴らしいと足あった者たちがですね、喜んで何事も利己的な思いや虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさいという命令に自発的に服従したいと願うようになるわけであります。懇願するようになるわけであります。だからまだね、そういったキリストにある励ましとか愛の慰めとか霊の交わりとか愛情とか憐れみが不完全にしか満たされてない人がですね、背伸びをしてですね、一つにならなければとかね、同じ思いにならなければとかって、そういうことをね、命令してるわけではないんですよね。そういう人はもっともっと愛されなきゃいけない。もっともっとキリストを知っていかなければいけない。もっともっと慰められていかなければいけないんですよ。交わりの中でね。愛情と憐みを受け続けていいんですよね。そうするとね、ある地点に置いた時にね、自分では意識してないかもしれないけど、いつの間にかね、何事においても利己的な思いや虚栄からしない自分自身を発見して、へりくだって他の人々によりも自分を優れたものとしないようなね、アイデンティティを持って生きるようになれるということです。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。はい、顧みたいと思いますってね、本当にキリストの、励ましとか愛の慰めを受けている人たちはね、そのようになっていくということでありますね。でも背伸びはする必要はないということであります。神から与えられるのは祝福と目前の取り組むべき諸々の課題だけではございません。神からの証明を明確化させ、そのような祝福を受け課題をクリアしていくプロセスにおいて、証明の明確化と神の自分自身に対する同じ証明ですね、それをですね、証明を明確化させたと深く掘り下げていかなければならないというのがあります。で、第一にね、証明の明確化ということであります。第二に、神の証明にとどまることであります。神の証明の明確化というのはですね、第二ピテロの1章の3節から11節に、まとめられております。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えました。神の証明を、明確化させるために第一にしなければいけないことはですね、 神を知るということであります。神を知ることに、力を尽くしていくのであるならばね、信仰を深めていくのであるならばですね、いずれ証明は明確になっていきます。命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えた神を知ることによって、その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。神を知ることによって神の約束というものが見えてきます。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらす、この世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるためです。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これでキリスト教におけるですね、孤立主義、個人主義が否定されていることがわかります。神の愛は兄弟愛によって、逆から読んでみるとよくわかります。で、兄弟愛の中で育まれるのは経験であると。神に対する信仰の深さであると。そして神様に対する信仰の深さ、経験さが増せば増すほど忍耐がね、その前提となっていく。忍耐というものは自制心によって働くものである。でもその自制心というのは自分の意思でね、何とかするようなものではなくてですね、神に対する正しい知識によって、福音理解によってね、正しい自制心が出てくるわけですね。で、その知識は、自分自身の、キリストに似た、人格、徳って言われてますけどね、キリストにある品性ですよね、キャラクターです。キリストにある新しいアイデンティティをもってしてね、知識を高めていく。で、そのような人格形成に必要なのは信仰によるものであるっていうふうにね、逆から読んでいくことができることによって、証明の明確化っていうもののプロセスがわかります。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエスキリストを知る点で、その神を知るということは、要するにペテロによればキリストを知るということと同期してるんです。神を知ることをすればするほどですね、キリストを知り続けていく道に導かれていくってことがわかるんですね。で、そのキリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか身を結ばないものになることはありませんっていうふうに言ってるわけですね。だから信仰だけでそれね、救われていいんです。でもキリスト者として生きていくときに、これらのものを積み重ねて加えていくのであるならばね、キリスト者として自分は役に立たないものなんじゃないか、身を結ぶことができないものなんじゃないかっていうふうに自己卑下したりね、良心の高めを感じてね、自分を非難する必要はなくなっていくっていうのがね、神の性質に預かるものとしての恵みなわけであります。これらを備えてない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているんです。防音の罪っていうことですね。要はね、神様はこんなによくしてくださってるのに、まだ自分はね、ダメだダメだってね、役立たずだってね、結実がないからね、失格者であるっていうふうにね。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。そうです、私たちが信仰者としてですね、近視眼的に自分の以前の罪が清められたことを忘れないためにはですね、己の証明と選びをですね、神から与えられたものですよ。これは神の証明と、神の選びというのを確かなものとするように一層励みなさい。頑張るんだったら、是が非でも神からの証明と選びを確かなものにするように励みなさいということですね。そこがはっきりするとですね、環境やね、状況やね、働きやね、いろんなものが変わらない、問題やそういったものが変わらなかったとしても、神との関係が、人格的に明確なものとなっていきます。そうすると役に立たないなんて誰にも言わせないような自分になっていくことができます。これらのことを行っているのは決してつまずくことはありません。そうです。信仰も守られるということです。もうダメだという必要はもうなくなるわけです。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるんですと。で、2番目ですけども、神の証明にとどまることです。神の証明を明確化させた上で、 その証明にとどまる続けることがものすごく重要です。第一コリント7章17節から24節、ただそれぞれ主からいただいた分に応じて、もう背伸びはしない、卑屈にもならない、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきで、私は全ての教会にそのように命じています。召された時割礼を受けていたのならその後をなくそうとしてはいけません。また召された時割礼を受けていなかったのなら割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることです。どうですか、キリスト者として重要なのは神の命令を守ることですっていうふうにね、断言できるでしょうか。人々の要請に応えること、ね、自分自身のニーズを満足させること、違うんです。神の命令を守ることによって自分自身のニーズも満足させられ、人々からの評価もね、評価に対して期待に対して応えることもできるようになるかもしれません。それぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさい。あなたが奴隷の状態で召されたならそのことを気にしてはいけません。しかしもし自由の身になれるならその機会を用いたらよいでしょう、ね、いろいろな問題があって束縛があるかもしれません。その中で神の証明を信じて、神の選びを信じてね、とどまることは良いことです。しかしもしそこから自由の道が開かれるのであるならば、解放者としてね、解放されたものとしてね、自由にその機会を用いたら良いのです。いつまでもそのね、束縛状態の中でね、いる人もいるかもしれませんけどね、解放の時が訪れたらもうね、さよならっつってね、束縛からね、バイバイすればいいわけです。主にあって召された奴隷は主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、それぞれ召された時のままの状態で神の御前にいなさいということですね。で、このね、17節のそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです、という言葉ですけどね、ペリパトーっていう言葉なんですね。歩むべきですっていうね、歩むということでね、ペリパトーというギリシャ語が使われてましてね、歩き回るとか生きるとか行動するとか日々を過ごすとか生活するっていうようなね、身近な日常的な言葉なんですね。ですからどうなるかというと、神の証明は信仰の程度に応じて生きるもべきものなのであります。行動するべき事柄があるとするなら、神の証明に対する信仰の程度に応じてね、部をわきまえて日々を過ごさべきものなのであります。で、また20節にそれぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさいっていう、ね、このとどまるっていう言葉がありますね。これギリシャ語でメノーという言葉が使われております。滞在するとか住み着くとか存続するとか続けるとか、いつまでも生きながらえるっていうようなね、意味があるんです。それぞれ自分が召された時の状態に住み着いていなさいと、続けなさいっていうことですね。事態を打開するときにね、何かを変更したい誘惑にかかられます、私たちはね。人々の性格をなんとかこのね、傲慢ちきなね、人間を変えようと働きかけようとしたり、環境をね、整備しようとしたり、改善しようとしますけれどもね、そこは神の証明の、召された時の状態に、住み着くようにしてね、とどまっていなさいということですね。そしてそうして自身の力で打開するという愚かな選択をすることなく、神の完全な助けによってですね、問題を解決させられていく、聖霊の力に預かるということがね、私たちが黙ることによって神様が喋ってくださる、行ってくださるわけですね。神の御前にいなさいという24節の言葉も同じメノーが使われております。いなさいっていう言葉ですね。神の御前にとどまっていなさいっていうことでもあります。神の御前に住み着いていなさい、存続して生きながらいていなさいと。だから神の証明にとどまるということは神の御前にとどまることなのであります。私たちは神の御前にただ一人立ちますよね、最終的にはそうです。だけれどもその神の御前に立つということは神の証明にもとどまっていることでもあるわけです。だから 他の人たちからのいろんな評価だとか自分自身のねアップダウンに左右されることなく、ただひたすら私たちは神の、証明の中に、神の選びの中に、愛と恵みを見出してですね、生き続けていく、とどまり続けていくっていうことによってですね、不安定な人生からね、堅固な御言葉に基づいた人生にね、導かれるわけです。そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとっては問題ではありません、神は人を分け隔てなさいませんと本文に書かれております。でこの主だった人っていうのは、誰のことかっていうと、ペテロとかヤコブ、エルサレムの長老たちであったであることが推測されます。しかしパウロはですね、人間的なあるいは宗教的な評価が高かろうが低かろうが、私のキリスト者としての立場が高かろうが低かろうが、その評価が高かろうが低かろうがね、まるで問題視してなかったということがわかります。なぜでしょうか。どうしてそんなことができるんでしょうか。それは使徒パウロの信仰に秘訣があります。神は人を分け隔てなさいませんっていう言葉を心に蓄えていたからです。神は分け隔てしない神である、それに対するその方に対する信仰を持っているから、どのような高尚な人間であろうが、ね、目上の人間であろうがね、何らかの肩書きを持っているね、頭のいい人であろうがね、分け隔てなくね、まるで問題ではなかった。まあ、ただ世間的には、キリスト教界隈的には、主だった人というふうに言われていますね。ペテロ、ヤコブ、エルサレムの長老たちはね。でもそのことによって、かしこまったり、恐縮したりすることはしな、媚びを売ったりすることはしなかった。堂々としていたということであります。分け隔てしないっていう言葉はですね、プロソーポンっていうギリシャ語の否定形が使われています。これね、簡単に言うとね、差別扱いしないっていう意味なんですよ。差別扱いしない。神は人を差別しないってことですよ。だからね、あなたがね、ニートでもね、無職でも引きこもりでもね、病者であってもね、人間関係に 何ありのね、人でもね、ちょっとおっちょこちょいな人でもね、貧乏人でもね、どのような境遇に育っていた人であったとしてもね、まあ、メンヘラでもね、ノンデリでもね、どのような方々でもですね、神様は差別なさらないお方だ。だから私たちも、教会の中で、障害者の方々が来たりとかね、知的だろうが、精神だろうが、身体だろうが、貧乏人の人が来たとしてもね、差別しないですよ。お金持ちの人が来たもね、普通の人扱いするんで差別しないんですよ。実態としてそういう差別が横行してるかもしれないが、横行してるからといって神の言葉が無効になることはありません。自分自身が差別をしない神を信じていると告白しているのであるならば、自信を持って他の人々がブーブー言おうがですね、金持ちに対してね、何定席に座ってんだ、末席に行った方がいいですよっていうはっきり言って、人から嫌われてもそうしていいんですよ。神様から愛されてるから大丈夫で、その教会に友がいてね、あるいは他のところのキリスト者たちによくやったっていうふうにね、誰か一人でもね、二人でもね、証言者がね、その行為をね、神の言葉に即したものであるっていうふうにね、言われればね、愛の慰めじゃないですか。キリストにある励ましじゃないですか、それは。だから私たちは一人でいたら潰れちゃうんですよ。でも一人でもいい、二人でもいい、三人でもいい、少数の仲間がですね、教派が違ってもいいですよ。同じ教会内でもいいですよ。ね、教職の一人でもいいですよ。誰からもね、白い目で見られたとしてもね、堂々と神の言葉に即してね、信仰を行動に移した時にね、何を迷う必要がありますか？何を悲しむ必要がありますか？分かってくれないと言って落ち込む必要がありますか？何の必要もないんですよね。一番差別扱いされたのはイエス様じゃないですか。殺されたんですよ。そのイエス様を信じている私たちは、キリストにあって神様から差別をしない、神様からですね、 命を奪わない神様からですね、命を奪うこのね邪悪な世の中に使わされておるわけですよ。だからそのキリストの十字架を掲げる私たち信仰者はですね、キリストと同じようにね、ほふられる子羊の群れのようにですね、この世の中狼に食われて仕方のないようなね状況の中でいるのは確かに現実でございます。しかしそのことによってですね、自分は不当な扱いを受けている、差別されている、これは不法だって叫びたくなる気持ちがあるからね、祈りの中で神様に叫んでもいいんですけれども、しかし最終的にですね、人々から顔を背けて、神様は、差別を何もなさらないお方であるということに着地した時にですね、キリストの愛の金銭に触れる時、私たちはね解放されていくと思います。そう信じます。本来はですね、このプロソーポンという言葉ですけどね、顔という意味もあるんですけれども、要するに私たちはですね、相手を差別扱いする罪をも、信仰キリストのうちから外れてしまって、信仰から、外れそうになるときにそのような罪を犯してしまいがちなんですよ。それはそうですね、差別扱いしない神様に対する信仰から外れて自分一人でやるとね、これもダメだ、あれもダメだ、こんな病気になってはいけない、それは不信仰のせいだね。そんなわがままを言って弱音を吐いてるから、あなたはキリスト者としてふさわしくないみたいな、差別しまくりなんですよ。まあそんな教会体験を持っている方々も多いかと思います。でもその、教会の主は、決して差別をしないお方であるということを信じていきます。それでも差別が横行してもう手に負えないということであるならばね、そこにいてね、自分自身の信仰がね、差別をしない神様を信じてるはずなのにね、交わりのたんびにもう差別ばっかりされてる、バイアスをかかって見られる、先入観を持って見られるということであるならばね、そこにいる価値が分からなくなりますよね。もうそういう場合はもう祈ってね、神様に委ねてお次の教会に行ったらよろしいんではないでしょうか。まあもちろん即消えるっていうね、ことというよりもやっぱりアタックしてみてね、こういうふうに差別されたからとか、こういうふうにねバイアスかけられてね、先入観持ってね、ひどい言葉を浴びせられたから、こんなひどいことがあったから、辛いことがあったから、この教会すごくね行きたいんだけどもね、辛いですっていうね、直接訴えればいいと思いますね。それはね、祈りだけじゃなくて人々に対してもね、まあ、それでもダメだったらね、次を祈ればいいんじゃないですかってね、不必要に自分自身を傷つけさせていくっていうのはね、一見尊い行為かもしれませんけどね、私たちは傷ついてるから教会に来たはずではなかったですか。そこに不時着したはずではなかったですか。神様に導かれてね、そこの教会でさらに傷つけられる必要性なんてないんですよ、ね、要するにですね、私たちは相手を差別扱いする罪をもう犯してしまいがちでありますけれど、しかし、例えば顔という意味もありますからね、プロソーポで顔がねブスだからということで差別する、障害があるから、そういう知的障害なんだ、発達障害なんだ、身体障害者なんだ、差別していく、ね、よくある差別っていうのはそのモノマネをすることですね、うん、その人のモノマネをして障害とかね病気を笑い物のネタにするっていうね感じで、本人たちに聞くと必ず冗談だって、そんなつもりはなかったって言うんですよね。真実を告げてそれ障害だとか病気だとかって言ったらね、でそんなことじゃ進まないですよね、うん、そういう場合はもうちゃんと指導されてるね、教会員であればね、兄弟姉妹であればね、ちゃんとね罪を犯して差別したかもしれないけどね、土下座して謝ってくれますよ。逆にね、謝ってくれないとか悔い改めてくれないとか許してくださいっていう言葉が出てこないようなね 教会だったらね、ちょっとねその教会おかしいなっていうふうにね思っても全然よろしゅうございと思いますよ。全て自分自身のせいだって思うのは美談かもしれませんけどね、そこまでねキリストはね私一人私めがけてね愛してないお方ではないんですよ。私を愛してくださるお方なんですよ。守ってくださるお方なんですね。それ以上どこまで傷つこうとしているのかっていうふうに語ってくださるお方なんですよ。何のための私のキリストの十字架における打ち傷だったのか、ね、痛みだったのか、全てのあなたの全ての罪をね担うためだったのではないのになかったかにもかかわらず、なぜあなたがね私の代わりをもってしてね自分自身さえ打たれればいいんだというふうにね思うのかと、もっと私の愛を私の安らぎを私の意向をね受けなさいと。差別というのは自分自身でどうすることもできないことに対する攻撃です。顔は誰もがどうすることもできないものですよね。障害や病気はどうですか、どうすることもできないですね。貧しさとか頑張ればね裕福になれるっていう人もいるかもしれないけどね、根性論だけではねこの格差社会の中で貧困社会の中でですねどうすることもできないものでの一つでもあります。貧困単独でね問題化してるケースっていうのはないんだから、離婚して貧困の人たちもいますしね、障害や病気があって貧困の人たちもいるわけなんですから、複合的なね問題です。だから貧しさを貧しいと言ったらダメなんですよ、ね、どうすることもできないことに対してね攻撃してはダメなんですよね。仕事も恋愛とか結婚も夫婦関係も家庭生活もキリストを信じていなければ制御不能なんですよ。にもかかわらず私たちはどうですか、あなたの仕事はね非常に卑しい仕事だと、ね、差別される、ね、クレームが来る、 あなたの恋愛の仕方はね間違って、結婚もね見心なのかどうか分かったもんじゃない、夫婦関係とか家庭生活にね第三者がこうね何も知らないで何も事実確認もしないでね介入してくる、己自身の家庭生活や夫婦生活や恋愛結婚仕事全てを棚に上げてですよ、おせっかい野郎になってしまう。ところがキリストを信じていてもですね、私たちは世間一般と同じく相手をね顔で判断してしまう、外見で判断してしまう、職業や学歴で判断してしまう、性格の不一致で判断してしまう、貧しさ等々で相手を差別扱いしてですね、自分の理解の範囲外にあるとですね相手を決して断じて受け入れようとしないといううなじの固い民であります。ミカ書の6章の6節から8節、何をもって私は主の前に進みゆき、意図高く神の前にひれ伏そうか、全焼の捧げ物一切の行進をもって御前に進みゆくべきだろうか、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の背きのために私の長子を、私の魂の罪のためにタイの身を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのか。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下って、あなたの神と共に歩むことではないか。どうですか、私たちは、私たちの神と共に歩んでいるでしょうか。これが、今回の説教題のあなたの神と共に歩むというところを取ったところです。神と共に歩むこと、すなわちキリストが私たちと共にいつまでもおられることを信じるということです。聖霊と教会によってそれは、キリストと共に歩むということはですね具現化されます。私たちは互いに愛し合う関係に入り、偏見とかですね差別扱いという闇の力に打ち勝ってですね互いに愛し合っていくことを新しい戒めとして受けているわけです。本文にその主だった人たちは私に対して何も付け加えはしませんでしたと書いてあります。この付け加えなかったという言葉はですね、プロサナティメイという言葉の否定形で、もう少しちょっとね直訳風に言うとですね付け加えてかするとかですね 負担を増やすっていう意味なんです。こなれた役だと、その主だった人たちは私に対して何も負担を増やさなかったってことなんですよ。でも世の中の人たちはどうですか？信仰者を名乗っていながらその信仰の実態のない教会員はどうですか？私たちに負担を増やすばっかりじゃないですか。これもやってない、あれもやってない。未信者もそうですけどね、未信者にもね、神様から良い心を与えられている人とね、あの全然もう邪悪でね、あの悪魔の化身家みたいな人たちいるじゃないですか。あの私もですね、多くのその職場でですね、もう手柄を横取りされたりとか、ミスをですね押し付けられたりとかですね、チクられたりとかですね、もうひどかったですよ、もう本当に。あの社会で働くっていうことはそういうことなんですよね。病者や障害者の世界の中でも誰が一番重症かっていうところでね、競争主義がある。障害者枠で採用された人はエリートである。それ以外はもう全然ダメであると。羨ましいなみたいな、五体不満足の人羨ましいなって、あんなの障害者じゃねえよっていう風にね、末端の障害者のあの解除をしていた時、車椅子解除していた時ですね、あの障害者のね、あの団体のね、あの障害当事者の方から聞いたことであります。人間は本当に差別したがるんですよね、どういう状況であったとしてもね。貧しいものは貧しい者同士で、お金持ちはお金持ち同士で、中流階級は中流階級同士でね、差別しがちではございます。しかしその主だった人たちは私にパウロに対して何も負担を増やすことはなかった、ね、これが教会のねあるべき姿だったし、キリスト者の素晴らしい真実な愛の交わりなんですよ。エルサレムの主だった人たちはパウロの福音に何らの不足も認めなかったわけであります。でもどうですか、私たちは負担を増やされ、そしてですね、あなたにはこれも足りない、あれも足りないっつって生きてるじゃないですか。いよいよ神様により頼んでね、慰めを受けていきましょうやっていうのが教会なんですよ。厄介なのはその教会の中で傷ついたっていう、まあそういう状況ですよね。傷つくのはどこかでね、やはりその教会に対するその望みっていうものがね、期待感っていうものがあるからこそね、傷が深くなっていくわけではありますけれどもね、うん、でもね、その教会がもしですね、本当に傷つき体験しかなくて、でも正しい福音を正しく語っているのであるならばね、別にね、その教会の中で挨拶がなくても、優しい人が一人もいなくてもですね、ハラスメントが横行してたとしてもですね、やってきますよ。福音が語られていてね、きちんと聖霊点や秘跡が執行されていたらね、それだけで本当にありがたいっていうふうにね、世の中で押しつぶされね、これが足りない、あれが足りない、負担を増やされて文句言うなっていうふうに言われていることを自覚、本当に心の底から体験してる人はですね、教会行ったらですね、少々のことでは動じませんから。いや、動じたとしてもね、キリストの福音が、十字架がね、言葉として語られているのであればね、礼拝が許されて本当にありがたいことであると。まあ私自身もそうです。私自身も本当にね、さまよってた人間でございますけどね、自分自身が盾と言われた時にね、神様はね、許可を与えてくださいました。とても辛いですよ、やっぱり主にあってた、献身者として立つことはね、うん、で、だからこそ愛の慰めとかキリストにある励ましっていうのが重要になる。だから使徒パウロの実はね、実体験に基づくことなんですよ。使徒パウロが励ましなきゃ、愛の慰めなきゃ、ね、やってけなかったことをただ単にね、教会の人々に伝えただけなんですよ、これは。だから私たちもそうです。私たちも自分、社会やね、家庭の中やね、教会の中でいろいろ、されてはすごく困ること、悲しかったこと、苦しかったこと、そういったことをね、 他の人々に接するときにそのままペロッと言えばいいわけですよ。言える範囲の中でね、言える範囲の中で、相手は選ばなければいけませんけどね。でまず第一にですね、これらのことから、学べることはですね、もろもろの問題、病気とか障害とか、まあ、貧困とかですね、まあ、対人関係とかね、家族の問題とか、偏見と差別扱いされることからは、実は言うと誰のせいでもないということを認めましょう。あくまでもですね、じゃあなんでそんなことが起きるんだと、なんで私は差別されなきゃいけないのか、なんでこんなに攻撃されなきゃいけないのか、どうしてこんなに理解されないっていう経験は苦しまなければいけなかったのか、それはね、神の栄光が現れたためです。いや、そんな抽象的な神の栄光が現れるためって言われても納得できないっていう人に対してはもっと言いましょう。神の栄光の中心は何ですか？神の栄光の中心とはキリストの十字架の福音でございます。あなたがそのような苦しい経験を経たの理由は、あなた自身の中にもっとキリストの十字架が打ち立てられるためであったのです。その福音が真理であり、愛であり、希望でありということがね、もっともっと掲示されるためで、示されるためであったわけであります。第一ペテロの1章の3節から9節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒め称えられますように。神はご自分の大きな憐れみの上にイエスキリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエスキリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。あなた方イエスキリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。あなた方は信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この信仰の結果である魂の救い、境に満ちた喜びに踊っていることを誰かが否定する権利なんてどこにだってあるものかって話なんですよ。2番目、神は私たちの、すなわち教会の味方であるということです。ローマ書の8章のね、31節から39節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私の味方じゃない、私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、教会すべてのためにです。ご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。これがキリスト者の実態ですよ。しかしって使徒パウロは言うんですね。これら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。3番目、キリストの十字架の福音こそ究極的な罪からの救いであり、癒しであるということであります。これは結構引用することが多い箇所ですが、第一ペテロの2章の19節から25節。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心の家に悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。自業自得だっつうんですよ。でも神の御前における良心の家に悲しみを耐えるなら違うってことです。神から喜ばれる。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。 このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。だからキリストの足跡に従うっていうことはね、不当な苦しみを受け続けるということでもあるんですよ。不当な苦しみから何とかしてくださいって私たちはわめき祈りますけれどもね、叫びますけれどもね、それはね、あなたがキリストに従ってる証拠なんですよ。でも神様はそんなにね厳しいお方ではないからね、もうその人が潰れるまでね放置なさることはございません。耐えられない苦しみに合わせるお方ではありません。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡の従いにあなた方も差を残されたということです。キリストは罪を犯したことがなく、その口に欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。私たちどうですか？私たちの罪を犯したことは無限にあります。その口に欺きもありまくりです。罵られたら罵り返して、苦しめられて脅すことをします。正しく裁かれる方にはお任せになることになって皆無でございました。しかしキリストを信頼してより頼むときに、これらの、キリストのですね、愛というものがですね、恵みというものがですね、全て私たちに転嫁されるわけですね。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者である監督者である方のもとに帰った。これは過去形です。これから帰ろうっていうふうに言うんじゃないんですよ。もうあなたはキリストのもとに帰ったということを認めないのか、そのことを知らないのか、信じないのか、認めないのか、そういうことであります。4番目、教会は神の言葉を土台にした交わりであります。そして聖餐式を執行される祈りの家でもあります。使徒の働きの2章の42節から47節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。で、5番目ですね。牧師との関係は、まあこれは聖職者でも教職者でもいいですけど、相互理解と信頼に満ちたものにすべきであるということです。まあ、牧師に限らずですね、まあ、この教える立場にある人、あるいは信仰の先輩者というふうに考えてもいいですけどね、それに対して言葉がエゼキエル書の34章2節から16節です。人の声をイスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ、自分を養っているイスラエルの牧者たち、牧者が養わなければならないのは羊ではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、追いやられた者を連れ戻さず、失われた者を探さず、帰って力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となった。こうして彼らは散らされた。私の羊はすべての山々、すべての高い山を、丘をさまよった。私の羊は地の全面に散らされ、尋ね求めるものもなく、探すものもない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている。神である主の言葉。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないためにあらゆる野の獣の餌食となってきた。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、帰って自分自身を養って、私の羊を養ってこなかった。それゆえ牧者たちは主の言葉を聞け。神である主はこういう。私は牧者たちを敵とし、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。もはや牧者たちが自分自身を養うことはなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。誠に神である主はこう言われる。見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。牧者が散らされた羊の群れのただ中にいるときに、その群れの羊を確かめるように、私は私の羊を確かめ、雲と暗黒の日に散らされたすべての場所から彼らを救い出す。
私は諸国の民の中から彼らを導き出し、国々から彼らを集め、彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその地のすべての居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。彼らはその良い牧場に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧草地で養われる。私が私の羊を飼い、私が彼らを喰わせる神である主の言葉。私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。肥えたものと強いものは根絶やしにする。私は正しい裁きを持って彼らを養う。で、これが牧者側に言われた言葉であります。信仰の先輩者とかね、奉仕者、教職者、聖職者に言われている言葉。だから信徒に対してはどうなのか。ヘブル書の13章の17節。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にはならないからですと。まあ、いずれにせよですね、パウロが伝えている福音はキリストの福音そのものであったことが、明らかであります。最後に詩編の12編の5節から8節。主は言われます。苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今私は立ち上がる。私は彼をその求める救いに出よう。主の言葉は混じり気のない言葉。土の炉で7度試された、純化された金。主はあなたは彼らを守られます。今の世から常しえまでも彼らを保たれます。人の間で癒しいことが崇められている時には、悪しき者が至るところで横行します。祈ります。愛する、恵み深い愛する天の父なる神様。あなたの神と共に歩むと題しまして、御言葉が語られましたけれども、私たちはみんな苦しむ者として踏みにじられ、貧しい者として嘆きの中にありました。でもあなたはキリストを信じる者を立ち上がらせてくださる方であります。その求める救いに入れてくださるお方であります。そして私たちを守ってくださるお方でも、あります。どうか悪しき者、横島な者たちから私たちを守ってください。そして唯一の大牧者であられるイエス・キリストに、従って、羊の一人一匹一匹として、歩んでいくことができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。